練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成26年4月、第192号、声の区議会だより、第141号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。今回、カセットテープ版は、90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成26年第1回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問の用紙。裏側に参りまして、3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、平成26年度予算に対する各会派の意見表明、討論。6番、志村敏郎区長逝去。7番、定例会の開催予定。8番、後書き。以上の順にお伝えします。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、おしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、平成26年第1回定例会の概要です。平成26年度予算を可決、一般会計予算2391億3079万円、練馬区区民事務所等の設置に関する条例の一部を改正する条例などを可決。平成26年第1回定例会は、会期を3日延長して、2月7日から3月17日までの39日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から保育所の待機児童対策、学校における安全対策、区内産業の振興、地域医療の確保と充実、高齢者福祉施策の充実などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成26年度練馬区一般会計予算、練馬区区民事務所等の設置に関する条例の一部を改正する条例、練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など47議案が提出されました。議員からは、自称粒子物質 PM2.5 に係る総合的な対策の推進を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は1件を採択いたしました。会議の開催状況をお伝えします。2月7日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など、10日月曜日、12日水曜日、13日木曜日、本会議、一般質問、14日金曜日、常任委員会、5委員会、17日月曜日、特別委員会、4委員会、18日火曜日、特別委員会、2委員会、常任委員会、5委員会、19日水曜日から28日金曜日、予算特別委員会、3月3日月曜日、議会運営委員会、本会議、会期の延長、予算特別委員会、4日火曜日から6日木曜日、予算特別委員会、7日金曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会、10日月曜日、議会運営委員会、本会議、追加上程、常任委員会、2委員会、予算特別委員会、11日火曜日、予算特別委員会、議会運営委員会、本会議、選議、13日木曜日、予算特別委員会、17日月曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成26年第1回定例会の概要でした。 姿勢を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成26年第1回定例会の一般質問は2月10日、12日、13日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、小中学校2学期制から3学期制に、練馬区議会自由民主党田中秀勝の質問です。行財政改革と当初予算編成について、扶助費の伸びを区はどう捉え、どのように対処するつもりか。
今後も増加と認識しています。創意工夫と不断に事務事業を見直します。
平成26年度予算の編成方針と特徴は、
長期計画の目標達成と事業を抜本的に見直し、区政の喫緊の課題に積極的に取り組みます。
特財政調整協議の特別交付金の取り扱いについては、解決に向けて努力を。また課題の協議の状況は、さらに歳入についての見込みは、
具体的な議論に至っていません。解決を東京都に強く主張します。平成26年度歳入は予算計上額を確保の見込みです。
受益者負担のあり方などを真剣に検討し、区の将来を見据えた行財政改革の議論を。
行政サービスのあり方を十分に検討します。
高齢者施策について、第6期計画の基本的な考えと検討が必要な課題は、
地域包括ケアシステムを推進します。介護保険制度改正への対応などが課題です。
在宅サービスの介護環境の充実を、また他の制度の認知度が低いため、安易に特養ホームへの入所を希望する傾向があるように感じる。合わせて自宅での生活に不可欠な医療と介護の連携の強化を。
自宅での生活を中心としたサービスの充実、強化を検討します。居宅介護支援事業者への十分な周知が必要です。医療と介護の関係者のネットワーク構築に努めます。
介護保険料の今後の見通しは、
適正な保険料を検討します。
農業振興策について、仮称練馬区農の学校開設の検討状況を、
学校運営の詳細を検討します。
本格的に農に取り組む区民には、農業者の理解と協力を、
卒業生との交流会参加などで農業者への理解を深めます。
保護樹木や保護樹林所有者の負担軽減策は、
適切な維持管理に応じた支援に改めます。
緑化委員会の見直しを、
諮問案件を整理し運営を充実させます。
脳の風景育成地区制度の活用を、
候補地の選定などに取り組みます。
学校給食の充実について、小中学校の特別教室並びに給食調理場へのエアコン設置を評価するが、これまで以上に地産地消と区内事業者の育成にも取り組み、給食内容の充実を、
地場農産物の一層の活用を図り、事業者育成を推進します。
教育課程検証委員会について、2学期制には課題が多い、3学期制への移行を要望するがいかがか。
教育課程検証委員会などの意見を踏まえ、方向性を示します。
練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。次は、区民生活と福祉を守る新年度予算編成を、練馬区議会公明党、臼井民夫の質問です。平成26年度予算と財政、予算編成の方針と留意点は、
長期計画目標の達成と事業の抜本的見直しを方針に、財政の健全化に留意します。
法人住民税一部国税化による区財政への影響は、
平成27年度以降は大幅な減収の見込みです。
区 55% と 45% の特配分の見直しの考えは、
今後区長会で十分検討し適切に対応します。
新たな長期計画策定の考え方は、
平成27年度のできるだけ早い時期に策定できるよう取り組みます。
公共工事などの契約について、入札不成立、建設費上昇、事業所の現状の認識は、
人件費、資機材費の高騰が経営を圧迫しています。
最終補正で
インフレスライド条項の実施を
速やかに対応します。
クラウドソーシングの採用を。なお、クラウドソーシングとは、群衆、クラウドと業務委託、ソーシングを組み合わせた造語で、情報通信技術を活用して、不特定多数の人々に業務委託する雇用形態のこと。
情報収集し、研究します。
歴史文化基本構想について、歴史文化基本構想の策定を、
情報収集を進めています。
ふるさと文化館の展覧会を、観光の視点からアピールを、
内容の充実と周知に努めます。
ふるさと文化マップの作成を
今後検討します。
スポーツ振興について、校庭開放では少年スポーツ団体の利用拡大を
地域の実情に応じ柔軟に対応します。
公共施設で高齢者スポーツの積極的活用を
参加者の拡大に向け環境を整備します。
インターバル速歩で高齢者の健康増進を。なお、インターバル速歩とは早歩きとゆっくり歩きを数分ずつ交互に繰り返す運動法のこと。
充実に努めます。
障害者スポーツ指導者講習会の開催と指導員の育成を。全スポーツクラブで障害者スポーツの実施を。
全 SSC に有資格者が配置され、教室などが開催できるよう支援します。なお、SSC とは総合型地域スポーツクラブ、審査説スポーツクラブの略です。
高齢者施策について。高齢者緊急通報システムを希望者全員に
利用者負担などの条件も考慮して検討します。
見守りにライフライン事業者の協力を
事業者との協定締結に取り組みます。
熱中症指標計と危険性周知のパンフレット配布を
配布と注意喚起などに努めます。
外郭環状道路について外観整備と対応の方針に対する区長の所見は
国や東京都に確実な履行を求め早期整備を働きかけます。
外観の2の方針の早期取りまとめを
早急に取りまとめます。
上石寺駅に交通手段結節機能の検討を
取り組みを推進します。
教育について弁護士による出張授業の実施を
拡充を図ります。
ネットいじめ対応アドバイザーの派遣を
有効性を調査研究し導入を検討します。
練馬区議会公明党臼井民雄の質問でした。続いて地下鉄大江戸線延伸活動のさらなる展開を練馬区議会自由民主党中島努の質問です。日本経済の現状について現在の日本経済の現状について認識は
景気は緩やかに回復しているが引き続き注視が必要です。
ビジネスサポートセンター事業について事業者からの様々な相談へのサポートの方針の基本的な考え方は職員の役割と専門性の担保は
経験と専門性を持つビジネスマネージャーが解決策を一緒に考える事業者支援を行います。
相談における解決への取り組みは
課題解決を実現します。
創業支援の取り組みは
センターでの創業相談と区の創業支援、貸付の一体的な運用などで支援します。
事業者への周知方法と準備体制の進捗状況を
区法、産業情報誌などで周知します。人員体制整備などを進めています。
地域医療について、順天堂大学練馬病院の新病棟整備の決意は、
全庁を挙げて早期実現に努めます。
協力校への配慮、設置整備のスケジュールは、
新たな武道場の設置など、教育環境の向上を図ります。新病棟開設の目途は平成31年度です。
練馬光が丘病院の利用状況は、
1日平均で入院およそ270人、外来およそ600人などです。
建て替えの基礎調査内容と増床は
今後必要となる医療機能や法的課題を整理し増床を検討します。
大江戸線の延伸について大江戸線延伸促進大会を開催し国土交通省及び東京都へ要請活動を行ったところであるが改めて区長の決意を
自らが先頭に立ち延伸に資する取り組みを積極的に進めます。
今後の促進活動をどう展開するのか
機運を盛り上げ、働きかけを強めます。
保育所待機児童対策について、定員拡大により、どのような目算でゼロになると見込まれたのか、所見を。
近年の女性の社会参加への高まりを踏まえ、1300人規模の定員拡大を算定しました。
大規模な保育所の増設には、都有地や国有地を活用できるよう、今後も積極的に東京都や国に働きかけるべきと考えるが、今後の見込みは。
協議を進めます。
保育所の増設に伴う私立幼稚園への影響について保育所の増設が 結果として私立幼稚園の園児数減少につながり、経営圧迫となるのを避ける必要がある。影響をどのように予測しているのか。
具体的な影響の予測を行い、動向を注視します。
これからの私立幼稚園の安定的な運営に向けた支援策は？
私立幼稚園協会と協議を図り、支援に努めます。
練馬区議会自由民主党中島努の質問でした。代わって、高齢社会に対応した事業環境のさらなる整備を、練馬区議会公明党原文子の質問です。練馬区施設白書について、平成16年、25年施設白書の改修改築費用などの推計の違いは、
平成16年は耐用年数を50年、25年は60年として試算しました。
施設管理システムの構築と図面整備は、
4月から運用します。図面などの資料を電子的に保管し活用します。
改修改築費用の積算は、
経済動向を踏まえて積算します。
汎用性のある設計で施設整備を、
将来的な区民ニーズの変化に対応可能とする観点は重要です。
学童クラブと全児童対策、待機児童解消対策は、
多様な手法で学童クラブを確保します。
学童クラブの増設は、
平成26年度以降に2施設を整備します。
運営基準改正の対応は、
参酌すべき基準も可能な限り遵守します。
学童クラブと併設で、放課後の全児童対策の積極的な取り組みを、
学校応援団広場事業との連携を通じて実現します。
防災対策について、感震ブレーカー購入に補助を、
普及促進を検討します。
防火水槽の蓋を親子蓋に変え、使用方法など定期的な訓練を、
東京消防庁が蓋交換を実施します。区は連携して消火訓練などに取り組みます。
防災地図に帰宅支援ステーションなどマークの表示を、受援の方法など防災計画に加えるべきでは、
検討します。
食と防災の冊子をホームページ上にアップを、
掲載します。
産業振興について、産業振興センター確立までバックアップと周知を、
職員派遣などの支援と区報臨時号発行などにより周知します。
ビジネスインキュベーションの実施を、なお、ビジネスインキュベーションとは、創業を目指す人や創業間もない企業に対して、その成長の促進を目的に行う支援のこと。
支援を検討します。
区内事業者へ金融機関の情報提供を、
金融機関との連携の強化に努めます。
高齢者の住宅困窮者対策、住み慣れた地域に居住可能な支援を、
入居機会を確保します。見守りや介護サービスとの連携で支援します。
低所得者が利用できる住宅の整備拡充を、
都市型経費老人ホームの整備などです。
部屋付き住宅の偏在解消を、
解決に向け事業者などとの協議を推進します。
区の予防接種について、風疹予防ワクチン無料接種が3月で終了となるが継続を、また風疹の危険性周知と接種勧奨を、
継続を東京都に働きかけ、周知と勧奨はホームページなどを活用します。
中学3年生にインフルエンザ予防接種助成を、
検討します。
ロタウイルスワクチン接種の助成を、
国の動向を踏まえ適切に対応します。
接種法定化により、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種が負担増にならないよう助成の継続を、
取り組みます。
練馬区議会公明党原文子の質問でした。今度は、区民総意の区政と区財政の情勢に努めよ、練馬区議会民主党無所属クラブ、白石恵子の質問です。財政運営について、平成26年度予算編成における区長の基本方針は、
長期計画の目標の達成を目指し、事業の抜本的な見直しを行う方針です。
消費税の引き上げを機に、法人住民税が一部国税化され、区の歳入の大幅な減収が見込まれている。地方主権に反するという観点から、国に撤回を求めるべきだと考えるが、区の所見は、
区議会の理解協力を得ながら、区長会の一員として区の財源確保の観点に立ち対応します。
事務事業と補助金の見直しには聖域を設けず積極的に行うべき。
補助金を含めた全事務事業の普段の見直しを行います。
企業と地域の協働について、積極的に社会貢献活動に取り組む企業が急増している。今まで以上に協働し課題に取り組むことが重要だが、所見は、
これからの持続可能な地域社会の構築に大きな意味を持っています。
企業、NPO 法人、社協など連携体制への構築を、
区民共同推進会議などの意見を踏まえ検討します。
食物アレルギー対策について、アナフィラキシー対策は重要、学校在籍期間中の経過観察の体制は、
区独自の問診票によりきめ細かく状況を把握し、適切な対応を迅速に行います。
給食員や学校給食調理員らの現場不安への払拭は区の責務と考える、十分な体制を。
学校管理下における食物アレルギー等対応の手引きにより学校全体で対応します。
様々なアレルギーの育児不安に向けた相談窓口や機関は、
4ヶ月児健診などでの相談や育児栄養相談事業を実施します。
いろいろな情報がある中、正しい知識を得ていくには医師会との連携が重要。今後の体制は、
引き続き協力して対応を図ります。
禁煙支援事業について、申し込み数が少なく成果が見られない、分析はしているのか。
対象範囲を拡大したが顕著な効果は現れていません。
事業対象者への周知と補助額の再検討を、
再検討を進めています。
禁煙に向かう情報提供や指導の工夫が重要。所見は、
各種検診などで禁煙で得られる効果などの十分な周知を図ります。
50代からの老い自宅について、今後の高齢人口増を考えた場合、50代からの老後の準備や意識啓発をしていく視点は重要。足立区の取り組みをどのように見るか、
工夫した取り組みと考えています。区は情報発信の充実と地域の中で生き生きと暮らせる環境づくりに取り組みます。
練馬区議会民主党無所属クラブ、白石恵子の質問でした。次は道路箱物より区民の生活を最優先に、生活者ネット市民の声福祉フォーラム、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、中国韓国との友好関係を国の動向に関わらず維持発展させる覚悟はあるか。
これまでの経緯を踏まえ実りある交流を継続します。
出張所の役割などの認識は、
地域コミュニティ支援機能の強化です。
地域コミュニティの核となる出張所で育まれる地域の自治について聞く。
自らの地域を自ら良くしていこうとする地域社会です。
大泉第二中を分断する補助135号線について、教育環境より道路優先化。
道路環境と学校環境の調和を図ります。
介護保険制度について、要支援者への訪問介護、通所介護、担い手の確認は、
法改正後に示されるガイドラインなどを踏まえ検討します。
地域包括支援センターの体制強化に直営と増員は、
専門職を確保し区民ニーズに対応できる運営体制を構築します。
エネルギー政策について、国の基本計画案をどう考えるか、
内容を注視します。
市民発電所についての区の認識を聞く。
地域の課題を地域の資金で解決する民間主導の取り組みと認識しています。
放射線量測定について、局所測定は継続的に行うべきだが、区の考えは、
測定を行う考えはありません。
教育について、教科書検定、道徳の教科下での愛国心の強制は教育現場への政治的介入ではないか。
教育活動は学習指導要領に基づき行っています。道徳教科化は国の動向を注視します。
東京都教育委員会は、裸足の弦の陳情には中立的立場を取ったが、愛国心、国旗、国家の指導強制は子どもの権利侵害ではないか。
内心に立ち至るものでなく、学習指導要領に沿った指導です。
子どもの居場所について、学童クラブが担っている家庭的保育の認識は、
安心して過ごせる環境の提供などです。
学童と広場の一体化を検討するか、担い手や保育の質の確保など課題と対策は、
新たな放課後対策の検討が課題です。
児童館についての考えは、
地域の子育て支援の拠点として充実を図ります。
東京外郭環状道路について、十分に意見を聞かずに区長は立ち退きなどに該当する人、残される人の生命財産をどう守るのか、
東京都と十分に連携し区民への丁寧な情報提供などに努めます。
矢野釜の憩いの森の樹木調査について国に意見を言うのか、
対応の方針の確実な履行と地域への適時適切な情報提供を求めます。
生活者ネット市民の声福祉フォーラム、君垣恵子の質問でした。続いて、石神井公園駅周辺の早期まちづくり完成を、練馬区議会自由民主党西山清隆の質問です。外観について、本格的工事の着工を前に区長の考えを、
国などに対応の方針の確実な履行を求め、権利者の生活再建を行い、早期整備を図ります。
地上部街路は、府の考えを東京都に示すべき。
今後の取り組み方針をまとめ、働きかけます。
石神井公園駅周辺の街づくりについて、駅前広場は石神井公園への導入空間となるべき。府の所見を。
人に優しく安全快適な空間を創出します。
鉄道高架下などの施設整備概要とスケジュールは、
自転車駐車場は3月、認可保育所などは春から夏の開設を目指します。
駅から富士街道に至る道路整備の進捗状況と今後は、
平成26年度に現況を測量します。まちづくりと連携した整備を図ります。
緑の確保。
街路樹の整備、植樹帯設置などを行います。
石神井松の風文化公園について、開園に向けたスケジュールと開園記念のツツジコーナー設置の内容と管理は、
3月30日に開園式を行います。3自治体から寄贈のツツジを植栽します。生育安定までは区主体で管理します。
石神井公園駅周辺の自転車施策について、現状の評価は、
タウンサイクルが駐輪対策などに一定の効果があります。
コミュニティサイクルの導入を、
可能性を検討します。
買い物自転車対策は、
地元商店会などと連携し、効果的対策を進めます。
地震災害に対する備えについて、各家庭の飲料水や食料などの備蓄状況の把握は、
3日分以上の備蓄は不十分です。
各家庭での備蓄充実の促進を、
啓発を強化します。
健康づくり施策について、測定検診などの受診勧奨や周知の取り組みは、
未受診者への勧奨やホームページの動画配信などです。
がん検診、受診環境の整備と周知の一層の工夫を、
土日検診など機会の拡大と周知に努めます。
がん科検診、受診率向上のため、周知の徹底と対象年齢の拡大で毎年検診を、
普及啓発を図ります。対象拡大は調査研究します。
区税収入確保策などについて、公平・公正の観点から思い切った対策と、さらなる収入率を上げる取り組みを、
計画的な滞納整理業務に努め積極的に対応します。
特別区タバコ税の確保策を、区内でタバコを買うことを広く区民特に愛煙家に周知する対策を、区内購買へ向けた広報事業の実施を要望するが区の所見を、
広報が重要と認識しています。区内購買を広める事業を展開します。
練馬区議会自由民主党西山清隆の質問でした。代わって、区民の暮らし、福祉応援の区政に転換せよ。日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問です。区長の基本姿勢について、消費税増税と社会保障負担増、給付減は、暮らしと経済の共倒れを招く。国に中止と家計応援の政策転換を求めよ。
社会保障サービスを持続的に提供するため、安定財源の確保が重要と認識しています。
2010年度予算について、待機児解消は前進だが、高齢者、子ども、医療、低所得者の支援は待ったなし、開発優先を改め、区民生活福祉に重点を置く予算にすべき。
予算は区民福祉のさらなる向上に最大限配慮しました。
国民健康保険について、2014年度は均等割、所得割値上げで、1人4000円の負担増、国、東京都の補助を増額し、軽減措置を継続せよ。
国が平成29年度までを目途に、財政上の問題解決の措置を講ずるため、動向を注視します。
高額療養費の保険参入をやめ、区の財源で行え。
負荷総額の算定を基準政令に近づける必要があります。
70歳から74歳の医療窓口引上げの中止を国に強く求めよ。
丁寧な周知など適切に対応します。
後期高齢者医療について、2014年度は、平均9万7千円に値上げ。国、東京都に財政支援を求め、基金活用で負担抑制を。
適切な基金活用を図るよう、東京都や公益連合に求めます。
保育園待機児解消について、2015年度待機児ゼロを目指し、認可保育所を軸に万全の体制を。
大幅な定員拡大が見込める認可保育所と、0歳から2歳児の保育需要に有効な認可外を整備します。
小規模保育は区独自に10割の有資格者配置を。
国や東京都の補助制度の積極的な活用で、認可外保育施設の有資格者の割合を可能な限り増やし、質を確保します。
医療問題について、人口急増で増床が可能になる国の特例活用を東京都に求めよう。
ニュータウン開発などが想定で困難です。
休日、全夜間診療の見直しで補助金減収とならない対策を。
新制度移行後の状況を注視します。
訪問診療は実態調査を行い、医療・介護の連携で推進を。
事例検討会議などでネットワークを強化します。
教職員の過重負担について、教職員の労働実態をつかみ、少人数学級化や教員増を。
学校教職員衛生推進会議を設置し、健康管理アンケートを実施しました。今後検証し、職場環境の在り方を協議します。
外観の2について、住民無視の都市計画廃止案を削除した東京都複数案の撤回を求めよ。
求める考えはありません。
関越高架下活用について、パブリックコメントの結果、234室中233室が反対、計画を白紙に。
今後も丁寧に説明します。
日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問でした。今度は、ブレない政策を実現しよう、練馬区議会みんなの党、山田和義の質問です。平成26年度予算について、新年度予算は過去最大規模になった。予算編成にあたっての基本的な考えは、
長期計画に掲げた目標の達成と事務事業の抜本的な見直しを方針としました。
4月の消費税率改正後の消費の動向をどう捉えているか。
一定の落ち込みは予想されるが、回復に向かうことを期待しています。
2020年東京オリンピック・パラリンピックについて、子どもたちが夢や希望を持ち、国際親善の気持ちを持つことは重要。区内在住のトップアスリートを通じて、子どもたちとスポーツ交流の促進を。
今後とも積極的に取り組みます。
日本を訪れる観光客は2000万人を目指しているが、区内への誘致施策を。
アニメ資源などの活用を視野に、東京都や企業などと連携しながら検討します。
競技会場と練習会場は、湾岸地域に集中しているが、区内への誘致を。
競技会場の変更は困難です。練習会場は前向きに検討します。
ノロウイルス対策について、感染予防対策の一般家庭への周知は、
区法などにより正しい知識の提供に努めています。
区内飲食店への指導の状況は、
講習会などを通じ重点的に指導し、未然防止に努めています。
学校周辺の安全対策について、民間警備員は今後の拡大を、
平成26年度は最大5校まで派遣します。
通学路、スクールゾーンの交通安全の強化を、
通学路での安全性向上は児童生徒が危険を予測し回避する能力を高めていきます。スクールゾーンは注意喚起などで安全確保を図ります。
保護士活動の支援について、更生保護サポートセンターが4月に開設されることになった。今後も区と保護士会とのさらなる連携を。
保護士会の活動が一層充実することを期待しています。
円滑な社会復帰ができるように再犯防止策に支援を。
更生保護活動の必要性を様々な機会を捉え、区民に周知します。
桜台駅周辺の街づくりについて、桜台駅は練馬駅と江古田駅に挟まれている。この桜台駅周辺も、にぎわいのある元気な街にしてほしいという声が多くある。商店街が明るく元気になり、魅力が充実するよう支援、助言を。
補助制度が一層活用されるよう、商店街連合会と連携し、必要な支援に努めます。
様々な制度を活用して、桜台駅周辺の良好な環境整備が図れるよう、積極的な街づくりを。
地域特性や土地利用方針を整理するなど研究します。
練馬区議会みんなの党、山田和義の質問でした。次は、元気高齢者推進施策を強化せよ。練馬区議会民主党無所属クラブ、浅沼俊之の質問です。高齢者施策について、第6期高齢者保健福祉計画、介護犬事業計画策定に向け、元気高齢者施策をどのように取り込むのか。
社会の担い手として活躍できるよう、社会参加を促進する施策を展開します。
現在の区の特養待機者数と入所の見通しは、
平成25年9月現在2777名です。施設整備を進めつつ、在宅サービスの充実を図ります。
介護職員の離職・転職を把握しているか。介護職員の離職防止や新規職員確保策は、
低賃金などが離職原因の一つです。 研修や就職面接会などを実施します。
子どもに関する取り組みについて、保育所待機児童ゼロに向けての取り組みは
1300人規模まで定員を拡大します。
大泉第一小の事件を踏まえ、民間警備員を配置せよ。
平成26年2月から施行し、今後は本格実施します。
青年期に対する取り組みとして、若者サポートステーションのより一層の支援体制構築を、
若者スタート支援事業と一体で事業展開し、支援体制を強化します。
一元的に取り組む体制が整った中で、区として子ども分野の成果と今後の取り組みは、
子ども関連施設への共通システムの導入などです。今後は放課後全児童対策に取り組みます。
公共交通施策について、公共交通空白地域改善計画に関する今後の取り組みは、
これまでの取り組みを検証し、計画の見直しも視野に適切に対応します。
緑バスのより一層の利用促進を図れ、
練馬区の活用や区民参加の企画など利用促進策を検討し実施します。
東京オリンピック開催に向けて公共交通施策を大胆に展開せよ。
誰もが快適に移動できる交通環境の実現を目指します。
空き家対策について、区内の問題家屋の件数とその対策は、
現在128件、問題家屋連絡会を設置し対応します。
空き家対策の推進に関する特別措置法案成立後の対策は、空き家の適正な管理のための有効な制度構築に対する区の考えは、
法律案の動向などを踏まえて検討します。
東京オリンピック・パラリンピックについて、オリンピックの歴史や各国の環境問題、平和問題などを学ぶオリンピック教育の導入を、
東京都の事業と連携して推進します。
パラリンピック開催にあたり、障害者スポーツの振興と障害者の社会参加推進に取り組め、
障害の有無に関係なく、身近な場所で触れ合える機会を増やすなどします。
練馬区議会民主党無所属クラブ、浅沼俊之の質問でした。続いて、安全安心便利で住みやすい街づくりを、練馬区議会自由民主党小野塚栄作の質問です。災害対策について、中央防災会議が公表した首都直下地震の新たな被害想定を受け、区として今後の取り組みは、
新たな知見を防災対策に有効に組み入れ、区の災害対策力の向上と充実を図ります。
防災無線の充実に関する取り組みと今後の予定は、
平成24年度から南朝地域の解消に取り組み、平成28年度に完了予定です。
苦情への改善策は、
丁寧に対応します。
子どもたちの安全対策について、大泉第一小学校の事件を踏まえ、学校外での安全安心の確保のための取り組みは、
学校安全安心ボランティア事業の見直しなどです。
警察官 OB の活用を、
学校防犯指導員を設置します。
新型インフルエンザ対策について、行動計画の進捗状況は、
第2回定例会で報告します。
予防接種の体制は、
住民接種は区が実施します。会場の確保などを医師会などと調整します。
ワクチン供給の体制は、
国が必要量を確保します。
区内で発生した場合の対応と周囲への感染拡大の予防策は、
医療機関などと連携し適切に措置します。
HIV 対策について、検査体制と実績は、
匿名無料で実施します。平成24年度は397件で減少傾向です。
感染者の若年齢化への対策とその取り組みは、
若年層へ啓発を図ります。
啓発には区内の大学生との取り組みを
検討します。
伝染類の地中化について、取り組みと実績、今後の予定は、
6路線およそ1850メートルが完成し、5路線およそ3800メートルを整備中です。
都市計画道路への整備を東京都に要請を、
連携を図り強く要請します。
在宅療養の推進について、医療と介護に携わる様々な職種や施設の連携の構築を、
相互理解を深める事例検討会を開催します。
コーディネート機能の役割を担う人材の能力の向上を、
研修を実施します。
ICT を活用した情報共有ツールの導入を、
具体的取り組みを進めます。
行政と医師会とで取り組みを、
広報支援病床ネットワーク構築などをさらに進めます。
公共交通の充実について、緑バス氷川台ルートの再編運行に向けた現在の状況と今後の取り組みは、
鉄道5駅を結ぶ再編ルートでバス事業者と最終調整中です。今春運行開始の予定です。
交通結節点での乗り換え誘導などには工夫を、また 他のルートにおいてもこうした取り組みを。
わかりやすい表示を導入します。
他のルートも効果的な利用促進策の展開を。
広域的な広報活動を展開します。
練馬区議会自由民主党、小野塚栄作の質問でした。代わって、行政決定押し付けでなく、区民主人公のくせに、練馬区議会民権の力、松村良一の質問です。区長の基本姿勢について、直ちに原発ゼロを国に求め、再生可能エネルギーの思い切った採用と低エネルギー社会への転換を図れ。
求める考えはありません。区民とともに足元からの環境に配慮した行動に取り組みます。
首都直下地震などから区民の生命、財産を守るため、耐震補強、助成強化など、公助こそ充実を。
適切な助成事業を実施しています。
行政決定に住民の圧倒的多数が反対ならば、行政計画自体の見直しを図れ。
区民の参加参画で意向や要望を把握し、区政運営を行っています。
貧困と格差を広げ、大型開発優先の新自由主義的区政運営をやめ、自治体本来の役割である区民生活こそ優先の区政に切り替えよ。
今後も区民福祉のさらなる向上に努めます。
2010年度予算案について、区民生活が困難な中、なぜ区税増なのか。
所得の伸びの見込みなどで算定します。
プレミア付き区内商品券をなぜ発行しないのか。
商店街への波及効果の減少などを総合的に判断します。
社会保障切り捨てについて、国保の区から都への実施したい移行に伴い、料金の大幅引き上げが計画されている。国民皆保険の社会保障制度として、国の補助・助成を質的に向上させ、住民負担の軽減こそ図れ。
国が財政支援の拡充などを講じます。区は適切に対応します。
介護、医療、年金、保育など、連続解約を許すな。憲法25条を否定する政府の態度をどう評価するのか。
国の社会保障制度改革の動向を踏まえ、自治体として適切で必要な対応を行います。
まちづくりについて、外観地上部街路については、廃止を含めた区民意見をよく聞く内容で、十分検討を図るとともに、街路整備先にありきの区の計画撤回を。
都が住民から広く意見を聞き、責任を持って検討することが重要です。都に必要な働きかけを行います。
大泉駅前アニメ活用は、堺港市の水木しげるロードを見習うとともに、駅東口にも改札口の設置とホームドア設置を。
地域住民などとの協議を進め、アニメを活用した街づくりを広げます。駅北東方向への新たな経路を整備します。ホームからの転落防止策は西武鉄道に適切な対応を求めています。
大泉二中を縦断する道路計画によって教育環境を守れるのか。大泉二中関係者の声をよく聞くためにも、年度内計画決定をやめ、計画自体を見直せ。
道路整備と教育環境の調和を図ります。地域などの意見を聞き、整備計画をまとめます。
練馬区議会民権の力、松村良一の質問でした。区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。
これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。